この朝の聖書の箇所をお読みいたします。詩編第119編145節から160節です。お読みいたします。私は心を尽くして呼び求めます。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。私はあなたを呼び求めます。私をお救いください。私はあなたの里しを守ります。私は夜明け前に起きて叫び求めます。あなたの御言葉を待ち望んでいます。私は夜明けの見張りよりも先に目覚め、あなたの御言葉に思いを潜めます。あなたの恵みによって私の声を聞いてください。主よ、あなたの定めに従って私を生かしてください。悪意を遂げようとする者が近づきました。彼らはあなたの御教えから遠く離れています。しかし主よ、あなたがそばにおられます。あなたの仰せはことごとくまことです。私は昔からあなたの里しで知っています。あなたが永遠にこれを定めておられることを。私の苦しみをご覧になり、私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。あなたの御言葉に従って私を生かしてください。救いは悪しき者から遠く離れています。彼らがあなたの掟を求めないからです。あなたの憐れみは偉大です。主よ、あなたの定めに従って私を生かしてください。私を迫害し敵とする者が多くいます。しかし私はあなたの里しからそれません。私は裏切る者どもを見て忌み嫌います。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。ご覧ください、どんなに私があなたの戒めを愛しているかを。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。御言葉のすべては真実です。あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります。今日はこの箇所から私の苦しみをご覧くださいと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。詩編の119編から御言葉を続けて聞き続けてまいりました。ようやく終わりが見えてきました。今週と来週とで、ようやくこの詩編の第119編も終わります。でこの詩編は一貫したテーマとして、御言葉、神の律法とは何なのかということがひたすら語られています。しかも各段落はアルファベットの頭文字を用いて、いろは歌のようにそれぞれの段落で使う言葉を、あ、 言うというふうにですね、決めながらそういう単語を限定して使っています。けれどもこうして読んでいきますと、あまりそういった違和感というようなものは感じないと思います。詩編というのはイスラエルの人たちのお祈りだとか賛美が詩という形に整えられて、イスラエルの人たちに用いられるようになった言葉です。詩ですから、詩ならではの書き方というかスタイルというものがあります。先週、今年の農民文学賞で詩の部門で賞を取られた我らがと言ってもいいかもしれませんが、古川綾さんの詩を見せていただきました。高校時代、山形県の独立学園で経験した農作業のこと、酪農の経験、そういったものが詩という形式で書かれています。読んでいますと、まだ高校生であったあやさんの姿がイメージできるような、そんな言葉遣いで書かれていて、その学校で自分がした経験が巧みな言葉で、綴られている、そういったものを感じます。かつてドイツの説教者ルドルフ・ボーレンは、すべての牧師は詩人でなければならないと言いました。短い言葉で適切に表現をするということが必要だと言いました。このあやさんの詩は、まさに自分が見てきたこと、自分が感じてきたことを短い適切な言葉で表現する詩になっています。農民文学という雑誌がありまして、その春号というのにこのあやさんの文章が載っておりますので、ぜひ多くの方に読んでいただきたいと思います。大地青春というタイトルが付けられています。この詩は3年間経験した農作業だとか、酪農のことが書かれているわけですけれども、この冊子の中に今独立学園の校長をしている先生の祝辞の文章が入っています。その校長先生の文章の中に、独立学園の理念となっている内村鑑三の言葉が紹介されています。読むべきものは聖書、学ぶべきものは天然、なすべきことは労働。この言葉に基づく人間教育というのを独立学園は重視しているのだと書かれていました。このあやさんの大地青春の終わりに、この卒業のことを書いた旅立ちという詩があります。少し紹介をしてみたいと思います。旅立ち、いまだに雪深い弥生の空に、食堂から漏れるコーラスの声が高く高く吸い込まれていく。我が学び屋の三度目の冬の終わりの始まり、人と出会い、人と生き、土に学び、土に生き、命。出会いの大きさを捉えられず、身の内の空っぽを見つめたこともあった。その都度、ほんの少しずつ心に沈んでゆくものはあって、それは消えてなくならないと分かってしまった。たった一つ探求し得た真理の片鱗。 世に一人立つ時、その生き方が問われよう。幾度の涙で清められた眼差しの本当と、山の懐の本物をただ抱きしめてゆく。小さく満たされて、丁寧さと誠実であろう。心いっぱい。そういう詩です。3年の間に人と出会って、土に学んで、自分と向き合ったこと、そうやって自分自身が作られていったことが見事に文章化されています。そして世に出た時に自分の生き方が問われるのだと書いています。小さく満たされて、丁寧さに真実であろう、心いっぱい、そう結んでいます。その詩の言葉のすがすがしさと、詩人が経験したことが自分のものになっていった、そんな強さを見ることができます。詩を読むというのは、詩人がそこで語ろうとしていることを聞き取る楽しみがあります。あやさんの詩はその楽しみを味わわせてくれる豊かな言葉の詩です。今日はちょっとも聖書の話をしないままになっていますが、詩編を読むときも同じです。この詩編の119編の詩人が読み取ってほしいと願っているものを聞き取る楽しさがあります。まあ、そうやって今日の145節から152節までを読んでみると、詩人がどんな生活をしているのかが見えてきます。この祈り手もまた自分自身を見つめながら毎日生きています。そしてその毎日の歩みの中で生まれてくる心の叫びが見えてきます。私に答えてください、私をお救いください、私を生かしてください。悪意を遂げようとする者が近づきました。そんな祈り手が抱えている困難な生活状況が見えてきます。そして私は夜明け前に起きて叫び求めますとか、夜明けの見張りよりも先に目覚め、あなたの御言葉に思いを潜めますとあります。独立学園というのは、スマホもテレビもインターネットも禁止されているんだそうです。深い静けさの中で他者と対話すること、自分を見つめること、自然に触れ学ぶことを大切にしている、それが学校の特徴なんだと校長の後藤正弘先生はその祝辞の中で書いていました。徹底的に自分を見つめることの大切さを改めて気づかされます。当然のことですけれども、詩編の詩人も同じです。心をごまかすことのできない世界で、いろんな悪意に直面させられながら生きています。その中で詩人の慰めになったもの、それが聖書です。神の言葉です。夜明け前、太陽の光を浴びるよりもその前に神の御言葉を浴びて生きよう、そういうふうに願う 祈り手の歩みの姿が記されています。どれほど御言葉が支えになったのかというのがよくわかります。私たちはこの詩編の詩人のように自分と向き合っているのでしょうか。いろんなものに逃げてしまって、聞き取らなければならない大事な言葉を聞きそびれてしまっていないでしょうか。そんなことを改めて考えさせられます。主の救いがなければ生きていかれないのに、主の救いではないものに救いを求めているのではないのか。夜が明ける前から神の言葉を聞くことでその一日を始めようとするのではなくて、別の言葉で、とりあえずのもので毎日ごまかしごまかし生きてしまっているのではないのか。そんなことを考えさせられるのです。次の段落の153節にはこういう言葉が記されています。私の苦しみをご覧になり、私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。続く154節にはこうあります。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。あなたの御言葉に従って私を生かしてください。この詩編の詩人がここで私たちに届けようとしているのは何でしょうか。それは神の言葉は救いなのだというメッセージです。自分が抱えている苦しみ、自分の言い分が届かない苛立ち、近づいてくる悪しき者、迫害する者、敵、裏切る者、そういった言葉が続いていきます。そのような困難なものから自分を救ってくれるものは神の言葉なのだと訴えているのです。私の苦しみをご覧になり、私を助けてください。手垢のついたような救いを求めるありきたりの言葉と読むこともできるでしょう。けれども私たちはこの言葉がなかなか口から出てこないのではないでしょうか。私は苦しんでいるということ自体、まず私たちは認めたくないのかもしれません。まだ大丈夫、まだなんとかできる、そう言い聞かせて自分を奮い立たせるのは、自分の弱さを受け入れてしまうとどんどん自分が崩れていってしまうという恐れを覚えるからです。もっと頑張らないといけない、しっかりしていないといけない、弱音を吐いてはいけない、私よりも大変な人はもっといっぱいいるから、そうやって私たちは何とか立ち続けよう、自分を保ち続けよう、そのように人知れず踏みとどまっている。自分の築き上げた堤防が瓦解しないように踏みとどまっている。そしてその苦しみをどこに持っていくこともできない。それはなんと苦しいことなのでしょう。確かにそうなのです。私たちの泣き言をどこかに訴えたとしても、それは誰もどうすることもできないのです。ただ
あの人は弱いと見られてしまうだけです。そこには何もありません。それが私たちが知っている世界です。けれどもこの祈り手はそこから抜け出す道があることを知っているのです。涙を流すことができる場所があることを知っているのです。心の叫びを聞いてくださる、そういうお方があることを知っているのです。それが生ける誠の神、私たちの主なのです。私たちの主は救いの主です。主の救いは神から語りかけられる言葉によって私たちのところに届けられるのです。聖書には救いの神がどのように私たちと関わって神の救いの御業を行おうとしたのかが記されています。この救いの御業は主イエスを通して私たちのところにもたらされました。私たちは神の言葉というのは聖書のことだとまず考えると思います。聖書というのは歴史の中で起こった神の御業が記されています。それは言ってみれば記録された神の言葉です。そして私たちの主イエス・キリストはその神の言葉そのものが私たちに示されました。主イエス・キリストは神の言葉そのもの、生ける神の言葉です。そして教会はこの神の言葉を説教し続けてきました。宣教してきました。述べ伝えられた神の言葉、説教された神の言葉とも言えます。この三つの神の言葉の三形態とか三形式と言いますけれども、もう一度まとめると書き記された神の言葉である聖書、生ける神の言葉である主イエス・キリスト、そして説教された神の言葉、それらすべてが神の言葉です。神の言葉である聖書が語られるときに、説教されるときに、私たちは主イエス・キリストと出会うのです。神の心と出会うのです。そのとき私たちは神の御思いを知るようになります。神の御心がわかるようになります。神が私たちを救いたいと願っておられる。罪人のまま、苦しんでどう生きてよいかわからないままの状態に私たちを置いておきたくはないと願っておられる主と主を知るのです。そういう主と出会うのです。そしてそこに神の救いの御業が起こります。私たちの主は私たちの苦しみをご覧になるお方です。そして私たちを助け出したいと願ってくださるお方です。だから私たちはそのことを知らせてくださる神の言葉を忘れないのです。忘れることができなくなるのです。神の言葉を聞くとき、私たちはそこで救いの主と出会うことができるのです。 その時私たちは、主が私たちを悩みの中から救われるのだということを身をもって経験するようになるのです。お祈りをいたします。救いの神であられる主よ、あなたの御救いを心から感謝いたします。私の苦しみをご覧ください。詩人はそう祈りました。あなたが苦しみを見てくださるお方であることをよく知っていました。主よ、どうか私たちの苦しみをご覧になってください。そして私たちを助け出してください。あなたの御言葉を忘れることがないように私たちの心に語りかけてください。そしてあなたは私たちの救いの主であると、そう告白することができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは応答の賛美として533番あるがまま我を賛美いたします。前節を賛美いたします。433番あるがまま我よ。